おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのバッシーこと柳橋さやかです。
おはようございます。和歌山放送の関ひな子です。
関ちゃん、
よろしくお願いします。
さあ、ということで、はい、早速こちらは湯浅駅に来てるんですが、
とっても綺麗な駅舎ですよね。
え、私久しぶりに来たら、はいはい、もう違う景色になっていて。
そうなんですか、変わったんだ。
はい、まあ、こちら可愛らしいおしゃれな建物が旧駅舎、何か今食堂って書いてあったりカフェがあったりっていう感じなんですが、その隣に JR 湯浅駅があるんですが、こんなに立派に。
そうですよね、もう蔵に見せたというか醤油蔵。
そうなのよ、はい、湯浅駅蔵って書いてあって、駅と蔵ってコラボするもんなんだね。
びっくりですね。
そう、本当にあの建物が大きな蔵のように。
そうなんですよ、
ね、え、そしてなんか、まあ、夜になったら楽しめそうなイルミネーションのね、いや、こんなことになってるとはという感じでびっくりなんですが、どうですか湯浅は。
私2回目で、
あら、
去年和歌山に引っ越してきてからすぐ来た時はもうこの形。
え、そうなんですね。
私にとってはこの駅が湯浅駅。
いやいやいやいやいや、もうすごいですよ。すごい進化しているわけで、ちょっとじゃあもう久しぶりに湯浅をぶらりしてみたいななんて思ってるんですが、はい、湯浅の街を歩いていきたいと思いますよ。
はい、楽しみです。
はい、行ってみましょう。
あ、タイトルは…
それそれ、やらかしてます。では行きましょうか、はい、せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は柳橋さやかさんと関ひな子アナウンサーです。半年ぶり3回目のコンビで湯浅町を訪ねました。旧湯浅駅舎が復元されてカフェとともにオープンしたのは一昨年ですが、新しい駅舎湯浅駅蔵の開業からはすでに5年が経っています。湯浅といえば醤油発祥の地、古い町並みが残り街歩きにも人気の場所で、番組でも何度目かの訪問ですが、今回は初めて観光ガイドをお願いしてみました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
まずは湯浅駅の切符売り場の前にやってきました、ちょっと観光交流センターっていうのがあるんで。
本当ですね、
入ってみません。
行ってみましょう。
いや、綺麗な、
うん、
広いです。
失礼しまーす。
こんにちは。なんか目の前にいきなり、湯浅の天然水で作ったサイダー。もういろんな PR があると思うけど、オリジナルでサイダーを出す。
あるんですね。そしてパッケージもおしゃれで。
そうなの、すごい可愛らしい。
手に取りたくなる。
これはね、なんか12月から販売らしいですよ。ちょっと興味、新しい。ありますね。
はい。
ここでは何ができるのか。あれ？
レンタサイクルとか。あ、上にオデカフェサイクリングっていうチラシが貼ってありますよ。
オデカフェ？うまいこと言いますね。どういうことだろう。
お気に入りの場所でコーヒーを飲もうっていうことで、コーヒーセット借りられるんだ。
可愛らしい。本当だ、バ
ナ
と、コーヒーを入れれるセットがあって、ステンレスのマグカップと、で、まあ、お気に入りの場所でコーヒーを入れてゆったりしましょうっていうことか。
いいですね。
最高じゃないの。お手軽なママチャリっぽいタイプと、ね、本格的な
電動の、
うお、本格的なサイクリングの自転車もあります。いや、いいですね。
いいですね。観光パンフレットもいっぱいありますよ。
なんかデザインが上手というか、
本当です、
手に取りたくなるよね。
湯浅ご飯第2弾、
お
店の方の
イラスト、
ね、
がわーっと皆さんたくさん載ってて、 マップに力を入れている。え、湯浅町町民カレンダー、
アイウィル醤油って書いてあります。
うまい。
醤油、すごい醤油、
醤油の町だけに。え、これもしかしてもらえる、
いただけるそうですよ。
ちょっと見てみようよ。
素敵な風景、
素敵。
湯浅町の町並みですね。
写真がいいね。
うん、
そんなわけで湯浅駅蔵1階の観光交流センターから旅が始まりました。さまざまな観光案内やマップ類、貸し出し用の自転車に、おでカフェセット、今月から販売を始めたというサイダーもあります。湯浅旅のスタートはこの場所がおすすめです。女子たちは田園地区に近い観光駐車場に移動してきました。ガイドさんとの待ち合わせ場所です。湯浅ガイド協会会長の半部総吾さんです。できるだけいつも通りにとお願いしました。
半部さんお願いします。
はい、じゃあ皆さんようこそお越しいただきました。湯浅初めて
2度目です。
あ、2度目か。じゃああと何回来ていただいたらこの湯浅わかるか楽しみですね。それほど歴史的に古い歴史があって、この町の歴史を語るに大体1日かかります。
1日
そんなとこなんです。うん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
でこの町はね、平安の頃からこの町を治めて呼びました湯浅島というのが大きな地頭がいてましてね、でその地頭がこの町を300年間ずっと治めたというすごい町なんです。でこの地はね、和歌山の中でも当時平安の頃は中心地的な存在だったんです。すごいでしょ、
はい、
案外知らないんです。でちょうど熊野古道っていうのがこの近くに通っておりましてね、で熊野古道の宿屋、要するに宿駅としてこの町が発展していったわけです。でそれから平安時代から鎌倉室町にかけてこの町発展するんですけども、江戸時代にここの町に発展したのが醤油なんです。
はい、
たくさんの醤油を作って各地に販売するようになりまして、この町は大変にぎやかな商業の町となったわけですね。でその商業の町もそうですけど、もう一つ大きなのは漁業っていうのがあるんです。大きな船で持って千葉県の房総半島の方に魚を取りに行ったんですね。そういうような経緯がございましてね、この町の漁業さんたちが江戸の近くで商売漁業を始めて大きな金を儲けて、そして江戸の町に出て行って、そして江戸で大活躍するという人がすごくたくさんいらっしゃる、こんな町だったんです。だからもちろんこの町もそうですけども、日本全国各地で活躍した方々がたくさんいらっしゃったっていう、これをちょっと頭に置いておいてください。
わかりました、はい、
そうすると見方が違ってくると思いますから、はい、ではぼつぼつ参りましょうか。
湯浅、はい、の歴史的あらましを聞いた女子たちはいよいよ町歩きに出発です。橋を渡り道路を渡ると田園地区です。
室町の頃にはこの町は五湾の目の方のような町づくりがもう出来上がってたんです。
京都みたい
な。京都、まさにそれなんですよ。京都の影響でそういうような町づくりができたといっても過言ではないんですね、うん、熊野古道の影響でこういうふうな町づくりができたというふうに言われてございます、はい、うん、
ということで私たちは今、うん、車道の方から町に今入り込んできた
んです
という、
うん、そうです、そうです。でここが
看板がありますね。
伝統的建造物群保存地区で、これはねこの町の産業が息づいているということと、もう一つは江戸時代あるいは古い時代、約築50年以上の建物が今も現代もあって、そこで住んでる方々が営業をやってる、それがずっと長く続いてるという地域に与えられる文化的な保存地区になるわけですね。文化財っていうのはいろいろありますけど、建物から始まって、まあ、芸能であったりいろんなあれはあるんですけども、こういうふうな建造物群を保存するという法律ができてから 約30年以上になるんですけれども、こういうようなところは全国に120箇所ほどあります、うん、でそういう文化財を守るために文化庁の指導のもとに建物の保存に関して指導をやってるわけなんですね、うん、ですから当時のままの建物をできるだけそのまま残していくっていうのが基本なんですけれども、
すごい、はい、街並み昔からの作りの建物が続いてます、はい、ここに入っていくんですか。
ちょうどこれは北町通りと言いまして、大体この通りがですね、江戸から明治大正にかけての建物がそのまま残っている地域でございます。映画のロケが来てもすぐできる
っていう、本当にもうタイムスリップしたような感じで です。もう時代劇のような、
う両側がこの歴史のある建物が、
はいはい、こちらも大体ね、明治の建物とか大正の建物が非常に多いんですけども、歴史の思いがパッと出てくるというのはこう看板なんですよね。
そうですよね、
看板見てください、
はい、北町通りに入ったところの看板がすごい趣、
は
い、
これは何と読んでしょうか。
麹屋、
そうです、麹屋さんとご存知ですね、
はい、
麹っていうのはお酒、醤油、味噌、うんうん、そういうものを作るための発酵菌ですね、
はい、
発酵菌をここで販売したり、あるいは発酵菌を使ってお米に振りかけて3日ほど発酵させると、はあ、麹マラっていう白いね菌が入るわけですね、うん、はい、そういうものをここで作って、その醸造するお味噌屋さんとか醤油屋さんとかに販売したわけです、
はい、
でここがもう要するに麹屋さん、
麹屋さん、
ここで麹を作って販売したということですね、
はい、ですぐですね、
そこからこう歩いていきましょうか、はい、はい、
ずっとこの通りこうぐるっと曲がってるでしょ。
あ、カーブしてます、はい、
普通はね京都のように五番の目だったらまっすぐずっと続くんですけども、ここの道だけがこのようにちょっとこう曲がって続いてるんですよ。これはなぜかというと、隣が川、先ほど渡ってきました川がでしょ、その川に沿った町というのができたんで、こういう曲がってる、そうでないとほとんどが一直線の町づくりになる、うん、
はい、
そこだとか全部一直線になってるんですよ、はい、横の線は全部一直線です。だから当時室町の頃からの道の作りですね、
はい、
それがもう、うん、当時からそのまま変化なく続いてる、うんうん、現代もそのままだっていう、そんな古い町なんです、
これあの皆さん営業されてるんですよね。
もちろんそうです、ね、もちろんそうですよ、
この
ここが建物でお醤油、お醤油屋さん ね、こっちの醤油蔵、
すごいあのいい香りがします、そう醤油の甘い甘い
風向きがちょうどよかったね、
甘いいい香りが、
うん、そうそう、これが醤油の香りです、
はい、
ちょっと想像してください、この町に100軒近くお醤油さんがあった、
100軒、
うん、毎日お醤油さんの煙突から煙が出てきます、はあ、と同時に醤油も香りも一緒に出るわけ、でそれが馬のような感じでうわーっと本当に醤油に使ってるような感じでしょ、
いい香りが甘い香りが、ね、
うん、そうそうそう、だからそういうふうなこの町の佇まいっていうか、そういうものが現代も感じられるということで、この日本文化遺産になったわけですね、はい、
建物の話、醤油の話、町並みの話、暮らしの話など、話は多岐にわたり濃密です。そんな話を聞きながらゆっくり歩いていきます。陣風呂にやってきました。ここは銭湯の建物を残した歴史資料館です。
さあ、はい、もう本当にお風呂屋さんです、
うん、
ねえ
あの入ってすぐのね、待合室というか
ありますし、
お風呂に入るまでの
ところですね、女湯男湯とあり、
うん、
そしてこれが
万代でございます。どうぞ一回入って座ってみてくださいここはなかなか入れないところですよ。
入りますよ、
だって万代なんて人生で入んない
です、
多分初めてでしょう。
初めてでしょ、
うん、初めてです。
朝ドラの世界ってなんか喜んでたんじゃないのあなた。あ、似合う、さすがに座ってみたら、
じゃ座ってみてください。
そうでしょう、
そうそう、
あ、いいじゃん、
いらっしゃいませ。
え、かわいい可愛いってなんだ、
ぴったりや、
大人一人
やってます。
今日営業中でございま す。いいですか。大人一人でいいですかね、
はい、じゃあ3時間ぐらいいてもいいですか。
あ、ちょっと長いかもしれないです。
すいません、すぐ入ります。
似合うな、
すごい。ちょうどこの前まで私朝ドラでこの光景見てたので。
いいですね、せっかくなんでちょっと
写真を撮ってあげよう。
あ、いいよ。万代さん、わかんない、満載みたいになってるけど。
はい、いらっしゃいませだ、
はい、いや楽しいですね。
いやいや、本当にね、ここはね、当時の様子をそのままね、体験できて、はい、またあのいろんな思いにね、馳せるには最高のところですね、
はい、
ここね、下にあの火鉢が入っててね、
火鉢で温めて、
冬寒い時はここね、入れることで、そこ寒くないでしょ、
はい、
そういうふうなこと
を心がけて、そんな
工夫が、昔のマッサージ機もそのまま、はい、
でもね、今もね、ちょっとああいうタイプはね、銭湯で見かけることはあるんですけど、うんうん、そうですね、さあ、お風呂の中も入れる。
半部さんにガイドの会、湯浅ガイド協会についても教えてもらいました。
皆さんにこの町をよく知ってもらうために、今この町の歴史を語らないと、多分古い家見ただけでなんと感じるかなっていう、その疑問を湧いたわけね、
はあ、
古い家、あ、古いなって、それで終わり
ですね。
だけどそこで行われた歴史的背景、ストーリーが知ることによって、あ、この町の良さであったり悪さであったり、いろんな面がやっぱりそこから出てくるということから、いろんな勉強をしてそれを伝えていこうっていうことが始まったわけで、2年半ほど歴史の先生たちをお呼びして毎月こう勉強会を開いて、で大体この町の歴史が分かったと、じゃあそれを皆さんにどう伝えたらいいかなっていうことを、そういう希望者を集めてやったんだけど、なかなかね、人前でお話をするっていうのが難しくってね、尻込みがほとんどだった
。あ、じゃあ発足して何年、うん、今
来年で20年
すごい。今はメンバーはどれぐらいいる。
今10人ほど、
はい、
だけどね、存亡の危機に陥ったことがあるんですよ。
あ、1人とか2人とか、
そうそうそう、少なくなっちゃってね、いや、それと同時にお客さん多くなるじゃない、
はい、
ね、
い、
今日バス5台入るよって言ったらどうする、
5人
出
るどうする、
そういう状況があってね。これなんとか人を集めなあかんっていうことで、本当に死に物食いだった。一生懸命集めて、できる、あんたったらできるって、ね、
スカウトして、
そう、スカウトして、給料ないけど。
あ、ボランティアになるんですか、
う
ん、
そうそうそう、ボランティアでね。だけど本当はね、そういう方々がね、やった時の満足感っていうのが感じてもったらね、そらよかったわってなってくるんだけど、最初そこまで気持ちをね、高揚させるっていうことはなかなかやっぱり1年2年の期間必要なのよね、
うん、
で私らも最初はね、今日は頑張って皆さんに喜んでもらおうって一生懸命頑張って覚えたことがね、まあおそらく 50% くらいしかお話できないの、だってそんなもんなの、はい、それがね、だんだんだんだん失敗重ねて、ここはどうしよう、ああしようっていうようなことをお互いこう話をしながらね、ここはこうした方がいいんちゃうとかっていう話から始まって、皆さんガイド仲間たちで切磋琢磨し、また各地のこういう伝建地区視察したり、いろんな観光地を視察したりして、地域のこういうボランティア仲間と交流しながら、いろんなことを聞いたりして、ちょっとちょっとずつ貸してこなくて、いい方向に向かってるんかどうか分かんないけどね。だけど本当にね、そういうそのつながりと、自分たちがやってきたことに対しても誇りを持てるような要件ができた時には、素晴らしいあれやなっていうふうに思ってくると思うんだけど、
はい、
うん、まあ、それに向かって一生懸命、まあ、頑張ってるんです。
来年で20年。国の充電券指定とともに歩んできたガイド道という感じですね。話のありがたみが増してきました。街歩きガイドは湯浅町観光協会のホームページから依頼できます。さあ、女子たちは街歩きを再開します。もちろん半部さんの名調子も始まります。
お米屋さんが多いのはね、目につくと思うんだけども、それほど要するにお米を必要とする商業屋さん、お店屋さんが多かったっていうことよね。だいたいね、だいたいこういう通りには2軒から3軒のそういう米屋さんがあった。これも大きな産業ですよ。
はい、
うん、ここは要するに鍛冶屋町通りというのは戦国時代に鎧兜を作って、
はい、
うん、雑賀衆とか近畿圏の、はい、まあ、武士たちに非常に喜ばれてね、非常に強くて軽いということでね、人気があったそうです。ここが鍛冶屋町、先ほどの通りが中町、
中町、
うん、そして浜町、この鍛冶屋と浜町の真ん中にあるから中町っていう、
あ、
非常に単純な
覚えやすい
考え方ですけどね、うん、でそこから向こうに江戸時代に埋め立てたのが新しい屋敷、新屋敷っていうようになったんですね。道幅非常に狭いでしょ。この道幅がこの町の大体基準なんですね。この通りはもう全部商店、
あ、
一軒もねサラリーマンの家庭なかった。
あ、そうだ。
全部ずらーっと商店ばっかり、
うん、
だから明治の29年の調査ではね、ここ290軒があったって言うんですよ、お店、商店が。だからいかに商店が多かったか。この道ちょっと広いでしょ。
はい、
これね、港が突き当たりなんです。うん、大正時代ね、こう車がどんどんどんどん発達して、荷物を港から運ぶために道を広せんなんちゅうて、
あ、
強制的に軒を切って広めたという、
はい、
うん、これが寺前通りと言います。お寺さんが、ここに立派なお寺さんがありまして、本町っていうんですけど、まあ、この辺一帯がお寺さんに関係するお店がたくさんね、
はい、
あったというですね。ここ久保里って言って昔の茶屋町です。
茶屋町、
うん、一元さんお断りという、
お、
京都の祇園と同じ、
はい、
一元さんお断りという、はい、そういう格式の高いお茶屋さんがあったところです。
ころ、
はい、昭和の45年ぐらいまであったんですけども、なくなっちゃいました。ここは、和歌山県で一番古い認定の幼稚園になったわけです。
一番古いんだ、
湯浅幼稚園、
ね、
へー、
うん、だからここほとんど有田地区の中心地で、
うん、
これが熊野古道の道標、道中で一番高い道標ですね。
すぐ熊野道、
はい、じゃあここのこんにちは、お邪魔します、
はい、お休みどころ立石茶屋というところに入ってみたいと思います。
は
い、
わ、立派な、
綺麗、
つるしびないっぱいでしょ。
はい、つるしびな、
はい。
これがまたちりめん細工の。
そうですそうです。
つるしびながすごい数で、はい、真ん中にね。
町の中に1万5000以上もできてるんですって。ちりめんの会。
はい。
だいたいお雛さん毎春と秋に飾ってたんですけども。ここの吊るし雛はもう常設で一年中ご覧いただけるようになりました。
通年を、はい、ね、通年展示になったみたいですね。すごい素晴らしい。それはそれぐらい、まあ、この飾りに対して皆さんね、
う
ん、あの街を盛り上げて、
う
ん、飾りを手作りしようということです。
皆さん作ってる方が一つ一つこの思いがありますんで、うん、それぞれの自分の思いをこの一つ一つの人形にいこう、うん、でこちらは
かわいい、
あの、あ、隣に醤油のね、
お醤油、
に進むと、ね、
全国から醤油が大きなサミットがあったんです、
う
ん、でその時の第1回目の醤油サミットに参加したところのお醤油の数でございますね。
これ圧巻ですね。
ずらーっと瓶が、うん、醤油の瓶が並んでますね、
壁際に棚になってます。
今ヴィンテージでございます。
はい、瓶だけに、
ヴィンテージ、
あ、ヴィンテージ、瓶だけにかな、違うかな、
シャレかな。
いや、すごいですよ、これは。
いや、
湯浅ガイドと楽しむ街歩きの旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
関ちゃん、
はい、
乾杯。
乾杯。
ということで湯浅の街を歩いてきましたが、最後は今、はい、乾杯したのは
駅で買ったね、
ええ、
サイダー、湯浅サイダーと勝手に呼ばせていただいておりますけれども、
誰も何も言ってないが
湯浅サイダーです。
湯浅サイダーかなと思った、はい、
うん、
湯浅の美味しい水で作ったサイダー、ちょうど12月から発売開始になったということでね、はい、駅で買えます、うん、ということでいただきま す。いただきます。どうだろう。
うん、美味しい。
あ、
シュワシュワ
シュワシュワ、すっきりすっきり、さっぱりです。あ、いいですね。さあ今日は湯浅駅から始まって、はい、ガイドの半部さんにいろいろ案内いただきましたが、はい、濃厚でしたね。
本当に歴史、湯浅の歴史をすごく感じた、そんな一日でしたね。
いっぱい回りましたが、
うん、
特になんか印象的だった場所ってある？
この街を歩いて、
うん、
醤油の香りが漂ってきた時に、
うん、
やっぱ湯浅だなって思いましたね。
いやでも私こんなに醤油の香りを実際に感じるなんて初めてで、本当に、ね、今もね、だから醤油のお店、蔵がいっぱいあるということだし、うんうん、当時はやっぱ100軒ぐらい、うん、軒を連ねてたっていうのにびっくりです。
もっと醤油の香りがする町だったんでしょうね。
そうだよ。で、うん、このね田園地区も歩いてみたけど、うん、本当にいい町並みで、うん、人でね、うん、ひしめき合ってたんだって。
そうですよね。あの神風呂にもねたくさんのお客さんが来て、
そう
大変にぎわった、にぎわっていた、うん、そんな町だったんですよね。
ね、神風呂実際その時代ね入ってみたかったな、
うんうん、立ってねお風呂そう今なかなかないですよね。
そうなんですよ。でね、また湯浅といえば、うん、美味しいお昼ご飯も実はいただいております。
そうなんです。しらす
ね、角屋さんでしらすご飯いただきましたが、はい、美味しかった。
美味しかった。
地元のしらす、うん、こんなにふわふわで美味しいかっていう感じでしたが、たっぷり湯浅を楽しみましたがね。まあでもまだまだ湯浅のこの町の魅力はあるということでしたので、
1日かかるとおっしゃってましたもんね。
そうそう、熊野古道編とか
お寺編もありましたね。
あるらしいですよ、まだまだね魅力知っていきたいと思いますけどね。またじゃあぜひ旅に行きましょう。
行きましょう。
はい、ということで今日の旅は私柳橋さやかと
私関稲子がお送りしました。
それでは皆さん
良いお年を。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は来年1月31日の放送です。お楽しみに。